皆さんこんにちは。経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは。8月31日、藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は成功の法則、失敗の法則です。今日は南信州遠山郷のいつものように遠山川のほとりに来ております。川の流れがありまして音が入りますが、よろしくお願いします。今日は本当はなんか暖かくてですね、風も全然ないんですが、流れはなんかすごく急ですね。今日は野田首相が、登場したということでありますけれども、まあこれからどういうふうになるのかですね、まさにこの川の流れのように非常に激しい、動きが今ありますのでね、まあどのように舵取りをするのか、まあよくまだ見えない部分が多いんじゃないかなと思うんですね。いろいろとその評価が出てるかと思いますけども、まあ小沢鳩山氏が、全力で支援した候補が選挙で負けたというのは、私はやっぱり大きな流れだと思いますね。やはりもう今までとは全然その、議員たちですらですね、発想が変わってるんじゃないんでしょうかね。まあ、前原氏のことはよく分かりませんけども、少なくとも小沢鳩山両氏が推した候補が、1回目の投票でも150票得られないんで、負けた、決選投票で負けたわけですから、まあ、その意味するところは大きくて、やはりここはですね、若い世代がもうやらなきゃならないと、三党重役と言われるかもしれませんけども、まあ、若い世代が担っていかなきゃならないという、もうそれをですね、明確に私は示しているんじゃないかなと思うんですね。今の、まあ、政治だけではなくて日本全体が非常に大きな、まあ、衰退の中にあるんだと思うんですが、これやっぱりよく考えるとですね、本来やるべきことをやってない、やってはいけないことをやってしまってるという部分がとても多いんじゃないかと思うんですね。例えばそのグローバリゼーションという言葉、よく昔から使われますけどもね、昔からこの15年ぐらいは政治の中でそれが使われるんですけども、それやって成功している国ってないんですよね。一時その経済が持ち上がるように見えるんですが、最後はイギリスの今回の略奪で起きたような、まさに打ち壊しですよね。ああいうことがあって国体の崩壊が起きるわけであります。なわち自分の安心して住める場所がなくなると、やっぱり社会は安定しないし、人々はやがて暴発していくわけですね。その現実を見たときに、やはりこれを変える勇気と行動力があるということが一番大事なことなんじゃないかと思うんですよね。素直に世の中見ればですね、そんな難しいわけではなくて、やはりこの、まあ、世界中の人たち同じようなものを食べ、同じようなところに住んでいるように見えるんですが、やはりその土地に根ざしたものがあるわけですよね。なんか人種の色っていうのも、なんか実は非常に重要でありまして、紫外線の強いところは色が黒く、紫外線の弱いところが色が白くなっていて、で結果的に皮膚がんにかかる率というのは同じなんだそうですね。ですから例えば白人の人が紫外線の強いところに行くと、それは皮膚がんのリスクが高まるということだそうでありまして、ですから、まあ、自然におけるその人間の適応っていうのは、まあ、たった10年15年ぐらいのですね、グローバリゼーションになるというもので変わることはないわけですね。もちろんその外国に行くこともいいし、それから外国と交易することも大事なんですけども、本拠地をやっぱりちゃんと持ってるっていうことが一番大事なんでしょうね。ついこの間まではグローバリゼーションじゃなくてインターナショナルという言葉を使ってたわけですね。国と国同士のお付き合いですよね。やっぱりそういうような発想でこれから臨まなければいけなくて、地球は確かに一つのように見えるんですけども、まあ、そこにある環境とかですね、人々の歴史っていうものは非常に大きく違うんだということですね。でこの一点をですね、見直すだけでも私は経済界はですね、非常に重大な、やはり変化に生きなければいけないと思うんですね。なわちそこで見えてくるのは、そのどんなにグローバル化しても負けない個性がまずないといけないということですよね。その個性というのは、ただ単にそのなんつうのかな、クリエイティビティだとかね、芸術性だとか言ってる以上のものがあって、やはりその地域の良さを生かすとか歴史を生かすとかいう部分が本当の強さですよね。ですから、まあ、この15年ぐらいのそれぐらいのスパンで見てみるとですね、そういうものを捨ててグローバル化したなと言ってる会社と、 やはり、まあ、グローバリゼーションの中でありながらもですね、地域だとか自分たちの強み、歴史というのも生かした会社と、どっちが最終的に今強いかですよね。これ比較してみれば明らかだと思うんですね。大きいってことは決して強さではないですよね。やっぱりその創造性だとか未来に向けて生きる力だとかいうものがやはり一番の強さなんじゃないんでしょうか。日本は引き続きですね、老舗と言われる会社たくさんありますよね。だからああいう会社っていうのはそれこそ明治維新もくぐり抜けてきたしですね、まあ、戦争の混乱もくぐり抜けてきたわけで、やっぱりその国策が右に左にこう右往左往してもですね、まあ、その中で自分たちを守ってきたなんか根強い強さってあるわけですね。それが本来の日本なんじゃないんでしょうかね。だからそれこそね、国策に乗って満州に行った、台湾に行った、南洋に行ったと、まあ、それはそれでその時期意味があったことだと思うんですけども、まあもちろんですね、外国に行くわけですからこれはとんでもないって話になるわけですが、しかしまあそういう大きな国策に乗った会社っていうのもですね、そこで得た実力っていうものがその次の時代を作っていくわけで、ですからまあ歴史の中で見てみればですね、いろんなことをしながら、実力を高めていった人たちが次の時代を作っていくというのが私は変わらないことだと思うんですね。でそのやっぱりその実力の原点ってやっぱり人なんじゃないんでしょうかね。今職人という言葉はあまり使われなくなりましたけども、しかし、まあ どんなに機械化が進んだりどんなにマニュアル化が進んでもやっぱり最後は人間の力であることには何も変わりはないと思いますね。どんな分野でもやっぱりこう職人技を持った人たちの力がないと、今みたいなものすごく大変な時ってのはいいものはできないと思うんですよね。それはどんな分野においても全く明らかだと思うんですね。でこの職人のような発想、職人のような人たちっていうのは、まあ、その日々向上心を持って生きているっていうところが非常に大きな特徴なんですね。機械をですね、単にボタンを押しているっていうんじゃなくて、その、まあ、向上心の中で日々生きているっていうところが本物の職人の姿ですよね。だから昨日と同じ仕事をするんじゃ恥ずかしいという意識を持ってなければダメなんですね。だからそういう人たちがこれからのやっぱり世の中の主役なんじゃないんでしょうか。不可能を可能にするその原点というのはよく考えてみれば金だけでもないし、それからその技術力だけでもないし、最後やっぱその人がないとですね、それは完結しないということなんじゃないかと思うんですよね。そう考えてきたとき、日本というのはやっぱりその人、職人がたくさんいる国なんでしょうね。でスイスっていうのは今スイスフラン高いですね、まあ、ちょっと行き過ぎて高くなったんでその分はちょっと安くなりましたけども、まあ、スイスフラン高いですよね。あそこはあの金を持ってる国ですよね。とにかくスイスの大金庫には大量の金が眠ってるわけですから、世界の金の金庫はまさにスイスですもんね。だからスイスっていう国はまあヨーロッパの島国のようなところであって、まあ、世界の島国みたいなところであって、まあ、世界から金を集めてですね、じっと座ってただひたすらそれをまさに金庫番ですよね、守ってる。で日本はやっぱ職人ですよね。職人の力によって守っている。最後だから20世紀の、っていうか、まあ、この300年ぐらいの、まあ、欧米の近代という時代がですね、明治ともにここで本当に勢いを失ってローマ帝国の崩壊みたいにスーッと消えていこうとする中で、次にどんな種を残したのか、未来に残した種というのは、まあ、見てみればスイスの金と日本の職人だと思うんですよね。でこれを2つ合わせた時に私はなんか21世紀の金融って生まれてくるんじゃないかと思うんです。もうみんなですね、そのしょうもないなんか小さな計画を作ってね、現状回復すればいいというようなことには疲れ切ってると思うんですよね。で為替のことだけじゃなくて軍事のことを含めてですね、もうなんか全然その今までの常識ではありえないことがどんどん起きてるわけで、やっぱりそれは間違いなく世の中変わってるわけですよね。だから新しい世の中の変化をですね、目の前の自分の現実として受け止めて、昨日とは違う生き方なり企業の運営を自らやってみようという意欲を持った人たちをリーダーに押し立てていくことが、それは地域でも企業でもあるいは国においてもですね、一番大事なことだと思うんですね。でその新しい現実を見たときに、やはりその新しい現実というのは足元から広がっているわけですから、何も全く見えないものが未来にいきなりボンと生まれるんじゃなくて足元から広がっているわけですから、まあ、通貨で言ったらそれは日本とスイスなんだろうと思うんですよね。 でやっぱりそれは非常に安定した世の中の基礎の始まりを意味すると思うんですね。ナポレオンが、戦争に負けて、そのですね早耳情報で金儲けをしたのがロスチャイルドでありますけども、まあ言ってみれば戦争の早耳情報で財産を築いてそれがパワーになるというのは、まあ、そういう時代の始まりを意味してますよね。しかし今みたいに金をじっと抱えている職人がじっとと言いますか、職人がそこにまあたくさんいる、まあ、そういう国々が図らずも評価されているというのは、それはまた次の時代の始まり、こういう時代が来るんだということを如実に天は我々に示しているというふうに私は思うんですね。ですからそういうふうな眼差しを見たときに日本の責任というのは非常に私は重要だと思いますね。それからいわゆる技術の伝承とかいうことについてもですね、やはりその年齢というのはもうあまり関係ないような気がするんですよね。富山号限界集落と言われるところですけども、それはすごいですよね。70過ぎてあるいは80過ぎてものすごい元気な人もいるし、あるいはその遠隔地からですね、もう70過ぎの方がですね、車運転して一人でね富山号にこういらっしゃっていろんな仕事をなさってるって方もいらっしゃいますもんね。だからその本当になんかこう意欲に燃えた人たち、何かを作りたい、伝えたい、やりたいという人たちになんか見てると年齢はあんまり関係ないんですよね。だからそういう本当の強い人たちの力を結集して大きな形を作っていって、でその中でみんなが生きられるような、やり方、国や地域、そして会社を作っていくというのが一番確実なことだと思うんですね。ですからやはりこの高齢化社会というののですね最大のポイントは、生涯現役をいかにみんな楽しく送ることが、意味あるように送ることができるかということだし、それからやっぱりやはり若い人の取り合いなんですよね。最後はね、若い人が生き生き元気にできる場所を作るということがですねやっぱり大事なんじゃないでしょうかね。もしもこの間の民主党の代表選挙でですね、小沢鳩山氏の推す候補が圧勝したということになったら、もうその組織は、若い人は完全に思考停止するという意味ですもんね。と一時なんかうまくいくように思うかもしれませんが、古い人たちの談合だとか古い人たちの常識で物事がうまくいくかんというのはもうそう長くないですよね。日々向上心のない人たちがなんかいろんな昔話だけをして談合してもうまくいくはずがないんですよね。やっぱりそういうことを考えたときに、その今回民主党で起きたことというのは、多くの組織にとって多くの地域にとっても非常に私は重要なことなではないかと思うんです。市町村合併というのもですね、いろんないいところ悪いところが今見えてきたと思うんですね。まあ、各地でそれに対する反対賛成の意見があると思いますけども、あえて一つ良かった点を言うとですね、古いその地元っていうのは血縁地縁の中で政治も企業も動いてますね。でその企業っていうのは公共事業なんかを通じて政治とつるんでるわけですね。ですからもうどうしようも変えがたいこのなんか年寄り支配って言いますか、利権の構造、一族支配っていうみたいなのがあるわけですよね。でも市町村合併するとそういうのってのは消えてなくなってしまうわけですね。ですからなんか本当に歴史とそれから金の上だけにしか、乗ることができなかったリーダーたちというのは、市町村合併で、そういう利権が消えていけばですね、それは雲散霧消していくわけですね。でそれは一時なんかそこに政治や経済の空白を生むんですけども、しかしもう少し長い例を見てみれば新しい成長がそこから生まれるわけで、結果的にそこでですね、まあ、行き過ぎた腐敗から、その地域がですね蘇るということもできるわけですね。もちろんその合併しなくてもちゃんと世代交代できているところはですね、まあ、それはそれでいいんですけども、やはり世代交代がなかなか進まなかったところというのは合併によってそれが変わったというところは間違いなくあると思うんですね。ですからこう物事というのはやはりそのどのように変化していくか、どのようにこの変化をリードしていくかという観点から見たときにですね、その一概にいいとか悪いとか言えるものではなくて、そのむしろ一番その今怖いことは何もしないで、追い詰められること、すなわち今日における最大の失敗の法則というのは何もしないことなんじゃないかと思うんですよね。富山語ではいつも太平記をですね教科書にしながらお話しする そういう時もあるんですけども、そういうあの時間もあるんですけども、太平記なんかで見るとですね、貴族の館が突然武士に襲われてですね、優雅な生活をしていた、公家たちや女官、子供たちが、泣き叫びながら右往左往を駆け回って、であっという間に無人のですね、館になってしまって荒れ放題になってしまうという記述がですね、よく出てくるんですね。その何もしないということは、そうやって一瞬にして全てがですね、なくなってしまうということを意味するわけですね。でそれは確かにその津波のようなですね、まあ、大変な天変地異、悲劇もありますが、往々にですね、人間の力によって起こされることも多いわけですね。カダフィの政権もですね、なんか栄養映画を誇ってたら一瞬にして崩壊したわけですね。あるいは企業もそうですね、栄養映画を誇ってたらあっという間にリストラになっちゃったということありますね。いずれもあれ、何もしないということが最大の失敗の原因だったんじゃないかなと思うんですね。で、新しい変化、わからないわからないってみんな言うんですが、足元に広がってるんですよ。足元によく見ると、なんかこれは昔なかったこと、あ、こんな技術が今あるんだと、たまげるようなことがですね、あちこちにあるんです。ですから既成概念をですね、駆使して今を評価してるんじゃなくて、既成概念を超えたところに変えたら、これどう見えるんだろうというような目線をいつも持ってですね、物事を見るということが一番大事ですね。だから過去の記憶で全てを測るんじゃなくて、なんか面白いことあるから考えてみよう、一体これ何なんだろうかな、不確実性、曖昧性の中にですね、真実を見出す力っていうのが、その演繹的なやり方っていうのがですね、なんかものすごく大切なんじゃないんでしょうかね。今のこの世の中のやっぱりその科学技術も当然変わっていきますね。今福島の方は微生物、あ、失礼、あの放射能汚染のことが重大な問題になってきてますけども、あれはやっぱり微生物で除染する以外に方法がないと思いますよ。土どけたってですね、あのどけはしないしですね、山林原野、農地の土なんかはどけられないわけですからね。で学校の校舎とか行ってあそこどけてもですね、またあの風に舞ってセシウム飛んできますからね。やっぱりその全体を消すしかないんで、そしたらもう微生物しかないですよね。やっぱりそういうのってですね、やっぱり時が来て必要なものはですね、やっぱどんどん広がっていくんですね。あれはあれでまたですね、まあ、いろいろ研究している人たちがいて、なんか面白い原理がたくさん実はあるんですね。だからまあそうやって時代の変化というのは、新しい科学技術も世に出していきますから、まあ、そうするとそれがある一定の時を経ってですね、やっぱり人々の生活、物の考え方全体をやっぱり変えていく、死生観をすら変えていくということに私はつながっていくと思うんですね。だから決してこの自分をですね、古い時代にしがみつけて、まさにその沈みゆく戦艦ヤマトに自分の体を沈みつけ、あの結びつけてですね、そのままその沈むのを待ってると、あれはけしかん、これはけしかんって言いながら一緒に沈むのを待ってんじゃなくて、そんな紐は自分でほどいてですね、泳げるもんなら泳いでみて、そして救命ボートがあるなら救命ボートに乗ってみて、そして早めにですね、なんか自分の新しい島を見つけて、そこで新しい生活を始めるっていうのが私は一番の今成功の法則だと思うんですね。時代がだんだん極まってきますと、仕事ができる人、物事考えている人からそうやって順番に戦艦ヤマトを離れていきます。ですから最後の最後、戦艦ヤマトなんか静かになるんですよ。もう何もですね、問題だという人がいなくなるんですね。問題だとか大変だとかいう人がいなくなる。そうなった時が一番怖いんですね。物の分かった人全てがなくなって、言ってみれば消え去るものだけが残された、実はゴミ箱になってしまってるんですね。それが一番の失敗の法則ですね。まあ、そういうことにならないようにですね、普段から気をつけて生きるということが何よりも大切じゃないかなと思うんです。まあ、それにしても次の内閣の使命は非常に重大だと思うんですね。ちょうど時期がですね、その原発、津波の問題の収集、ここで手を打たないとどうにもならないという時期になってますし、それから金融危機ですね、これもなんかもう全世界でいよいよこう一番激しいところに差し掛かってくるわけですよ。ですから一番なんか厳しい時に、まあ、こういう新しい体制になったということは、まあ、それはやっぱりただ単にですね、内閣の人はどうこうって以上にね、日本全体、世界全体の問題だと思うし、まあ、これが世代交代ということでなるならばですね、若い人たちが、まあ、いろんな分野でですね、本気になってこれは行動していかないといけないという、そういうことだと思うんですね。今の日本で最大の問題はですね、やはり立場を超えて本物のプロが一緒に仕事をできる場がないということだと思うんです。もうですからね、あのしょうもない、昔のしがらみにとらわれてないで、 やっぱりね、能力のある人たちはどんどん出てきてですね、やっぱ最初のところで世の中を作るっていうことをどんどんやるべきだと思いますね。誰かがやっぱり新しいものを作っていかないと、次に続く人の生きる場所がないわけですね。まあ、そういう建設的な眼差しを持ってですね、生きることが今何よりも大切じゃないかと、そんな風に思うわけですね。まあ、それにしてもこの半年1年で日本、世界、やっぱり状況が大きく変わると思います。まあ、その中での新しい政権ですけども、まあ、どうなりますかですね。まあ、いろいろと見守りながら、まあ、皆さんそれぞれに活動していくことが大事だと思います。というところで、今日の藤原直江の日本と世界に一言、成功の法則、失敗の法則ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。